皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
今日銀座を通りかかったらね、まあ、昼過ぎだったので、まあ、アップルの行列を予想してたんですけども、行列が他のところにできてました。松坂屋の前 で、
あ、ユニクロの銀座店オープンですね。
岸田さんは昨日行ったんでしょ。
はい、昨日内覧会とあと記者会見に行ってきました。
ユニクロはこんなに急ピッチで展開していいんだろうかという気持ちがある一方で、ユニクロ頑張れっていうね気持ちもあるね。でアップルの方に行ったらね、列がなかったんで、あ、じゃあもう今日の販売終えたのかなと思ったらね、いや在庫ありますよとか言われて、うん、見てたらねつい欲しくなって、
もしかして
買ってしまいましたけどね。
そうなんですね、
しばらくしたら使い勝手とかですね、そういうものをご報告したいと思います。
楽しみにしております。
はい、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りします。
グローバル化するビジネスシーンをサポートする IP スマートフォン S モビ、国内外の内線通話ネットワークでつなぎ、通信コストの大幅ダウンを実現します。 S モビ同士なら世界主要各国で24時間通話無料。詳しくはソフィアモバイルのウェブサイトまたは S モビで検索。
人類の歴史を創造し、暮らしの便利さや繁栄を築いてきた非鉄金属。そして今非鉄金属は私たちの高度情報化社会を支えています。私たちアルコニックスは豊かな社会づくりに貢献し、事業や取引を開拓し続けています。非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。野田総理大臣は東日本大震災から1年となる今月11日首相官邸で記者会見し、瓦礫の広域処理について法律に基づき都道府県に文書で瓦礫受け入れを要請するとともに、セメント工場や製紙会社など民間企業に協力拡大を求めると表明しました。
全体的に言えることは、放射能の懸念があるっていうのはよくわかりますけれども、瓦礫はですね、一般ゴミと放射能のレベルが変わらないんですよね。またむしろ下回ってるということなので、引き受けていただきたいなというふうに思いますよね。
アメリカ共和党の大統領候補選びは、保守派のサントラム元上院議員が中道派のロムニー前マサチューセッツ州知事に次ぐ2番手につけ、粘り強い戦いを続けています。保守的なキリスト教福音派が影響力を持つ中西部などで着実に支持を広げ、今月10日のカンザス州党員集会では過半数の票を得て圧勝しました。獲得代議員数ではロムニー氏が大きくリードしています。
まあ、アメリカの共和党の場合ですね、1144票を取ればですね、党の候補者になれるんですね。で、今ロムニー氏が圧倒的に有利で、まあ、サントラムさんも結構頑張ってはいるんですけれども、よっぽどのことがない限り今のロムニー氏優位をひっくり返すことは難しいと言われてるんです。にもかかわらずサントラムさんがですね、これだけ人気と票を集めるのはですね、どうもロムニーじゃ勝てないんじゃないかという人が多いんですよね。直前までですね、決まらないケースもあり得るかなというふうに見てますね。大統領選挙についてはまた後で取り上げたいと思います。
旭化成はアメリカの医療機器大手ゾールメディカルを買収することで合意したと発表しました。買収総額は22億1000万ドル、およそ1812億円です。ゾールは AED、自動体外式除細動器など救急救命機器に強く、旭化成は人工透析装置などと合わせてグローバル展開を図ります。
まあ、私は何回もこの番組で言ってる通りですね、医療分野ってのは非常に成長分野だと思います。日本だけではなくて世界的に高齢化が進んでいますし、人口は着実に増えているわけですよね。で、そういう中でですね、旭化成が人工透析装置などについてはもう強いんですけれども、加えてですね、 AED のような分野で業用を拡大するのはですね、非常に魅力のある分野だと思いますよね。
中国海軍で戦略策定に携わるインジュオ少将が日本経済新聞のインタビューに応じ、中国が領有権を主張する尖閣諸島と南シナ海について、台湾問題とは異なり中国が革新的利益だと表現したことはないと語りました。
まあ、この問題についてはね、何人かの中国高官が 南シナ海もですね、尖閣も革新的利益だとこう言っているんですね。ですからまあ改めてね、イン・ジュオ少将が革新的利益じゃないとこう言ってるわけですけれども、まあ今一つね、中国の狙いはわからない。全体的な構図から言うと、南シナ海は限りなく革新的利益に近くて、尖閣はそのちょっと下ぐらいかなというふうに見てますけどね。
アメリカのワシントンポストと ABC テレビが今月12日に発表した世論調査の結果で、オバマ大統領の経済政策に強く不満と答えた人が 50% と就任以来最高を記録しました。原油高に伴うガソリン価格の高騰が主な要因とみられます。
これはまた後で触れます。
富士通はビッグデータと呼ばれるインターネット上で爆発的に増えるデータの分析機能を分散することで、データ通信量を100分の1に削減できる技術を開発したと発表しました。スマートフォンやクラウドの普及による通信量の急激な増大に対応し、クラウドサービスの競争力向上を図ります。実用化は2013年度の予定です。
これは重要な技術だと思いますね。インターネット上、まあ日々爆発的にですね、やり取りされる量が増えていて、映像とかね、そういうものはどんどんどんどんネットに載ってきますから、全体の通信量を減らすということは非常に重要なことですね。100分の1になると、これはすごいことだと思います。
中国の温家宝首相は全国人民代表大会の閉幕にあたって行った記者会見の中で、文化大革命の過ちと封建的な影響は完全には払拭できていない、政治改革を成功させないと歴史的悲劇を繰り返す恐れもあると述べ、共産党内の民主化など政治体制の改革を訴えました。
またこれは後で申し上げます。
アルバイトやパートで生計を立てるフリーターの高年齢化が進んでいます。35歳から44歳のフリーターは2011年の平均でおよそ50万人と過去最高に達しました。バブル崩壊に伴う就職氷河期と言われた1993年以降に高校や大学を卒業し、アルバイトなどを続けてきた人がそのまま40歳前後になった結果とみられます。現在は15歳から34歳に照準を合わせている政府のフリーター対策が今後見直しを迫られる可能性があります。
そうですよね。1990年代の半ばからね、やっぱり就職氷河期に入りましたから、その頃にフリーターになった人はその後も正社員とかね、そういう職に就けてない人がいると。まあ、一般的にはですよ、フリーターと言われている人たちの収入はかなり低いのでね、低いのに35ないし44歳の年齢バンドに入っちゃったということは、相当厳しい環境にね置かれているということでしょうから、15、34の方が多分就職の可能性が高いと思うんで、対策が必要かなと。やっぱり技術を身につけてもらうのがね、一番いいんじゃないかなというふうに思いますよね、私はね。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます。まずは今週のマーケット。
円安株高というのが非常に根強いものであるというふうに感じましたよね。
はい。
円高に行くのかなと思うと、また円安にね行くという形になってまして、ギリシャ問題が相当危機は脱したと、私は本当の危機はまだ全然終わってないと思うんですけれども、やっぱり直ちにあの国がバーストするというような状況ではなくなりましたし、なんだかんだ言ってアメリカ経済が強い。で、今週出た統計の中ではね、小売売上高の 1.1% 増加っていうのが驚きましたよね。本当に強いんじゃないのかという見方もできるんだろうと思います。FOMC が1日だけですけれども、開催されてですね、やっぱり景気認識を上げているんですね。
はい、
FRB は。まあでも、インフレになるリスクはそれほど大きくないとかですね、世界経済にはまだリスクがあるのでっていうことで、政策またはそれに対する賛否のところは基本的な構図は変わらなかったんですけれども、まあ声明の中でもですね、景気の力強さに言及したところがいくつか増えてきているということで、 FRB の見方というのは徐々に改善しているのかなと。まあもっともね、2014年の末まではゼロ金利政策を続けるというところは変わってないんですけどね。でも全体的に見るとそういう形でですね、世界経済エンジンがないんじゃないかと思われていたところにアメリカがですね、またエンジンっぽくなってきたということが非常に大きいんだと思います。で、それが安心感を植え付けているということですよね。後で申し上げますが、原油価格は100ドルを超えたところで、 まあちょっと小休止かなという感じですよね。
はい。
ですからそういう意味ではですね、世界経済の今の環境は、例えば2ヶ月前、3ヶ月前に考えたのよりは良くなってきているということです。それが世界的なですね、やっぱり株高につながっていると思います。で、アメリカの13,130ドル前後っていうのはですね、もう史上最高にあと1000ドルぐらいですよね。で、非常にね、高値に近いところにいるわけですよね。
はい。
だから高所恐怖症がないかといえば嘘になります。はっきり言ってね。僕なんか考えて、そんなにいいんだろうかと。でもこれだけ金融緩和していて、かつ債券が積極的に買えないという環境の下では、まあどう考えたってお金の行き場所としては株しかないなという感じで、やっぱり世界的な株高が進んでいるんだと思いますね。一番の試練は、じゃあいつ来るかっていうと、世界の中央銀行が金融引き締めに動いた時ですよね。これはもう劇的なお金の変化が起きます。お金の流れの変化が起きます。でもそれが当面予想できないんだったら株を買うしかないよねっていうことですよね。だから一番顕著なのは、アップルの株がね、あっという間に100ドル上がりましたよね。
600ドルタッチ。
一時ね。
はい。
で、引け値は585ぐらいだったのかな。まあ、反落したんですけれども、それにしても早いなと。
そうです。1ヶ月で。
そう。
大台変わりましたからね。
アメリカの新聞なんか読んでてもね、あまりにも魅力的で買わないと損するような気のするアップルの株価って書いてあって、まあ、そりゃそうだなと、1ヶ月で。500ドルから600ドルに上がるわけだから、それはすごいですよね。やっぱり相当お金が入ってきているということだと思いますよね。だから、お金の行き場がないという点で世界の株価が買われているということですね。で、日本の場合はですね、それとパッケージにして円安が徐々に進んできているということだと思いますね。特にまあ、今朝の日経じゃないけど、ウォンに対しては円はね、年初来 12% も下がってるんですよね。で、オーストラリアドルとかニュージーランドドルに対しても下がってきているし、ということで、全体的に円が弱い。だからまあ、相当日本の産業のですね、対外競争力は対韓国という点で言っても回復してきているはずですよね。それがまあ、株の購入につながっていると。まあでも、日本の投資家はですね、長い間、株価が低迷する時代に慣れているので、まだ乗り切れてないというところがね、あると思いますが、まあ私はちょっとスピード早いなと思いながらね、マーケット、お金が今移動できるところはどこかっていうふうに考えていくと、まあ今の状況がもうちょっと続くのかなと。ただし、天まで上がる相場もなければ、地獄まで落ちる相場もないっていうことから考えると、今、ちょっと天の方に近づきつつあるので、ちょっと警戒は必要だと思いますけれども、超金融緩和で方向性がね、加速されているって面は頭に入れつつ、当面そんな感じかなというふうに見るのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。続いてアメリカについて詳しく伺ってまいりますけれども、はいはい、原油価格に政権の当局者などが意識を払う一方、これが選挙の行方も左右してきそうになってきていますね。
僕は非常に面白いなと思うのはね、原油価格は世界的な情勢の変化の中で上がったり下がったりしているわけなので、まあ日本の首相のね、点数の中に、国内のガソリン価格が高くなった低くなったなんてのはほとんど入らないじゃないですか。
そうですね。
ところがアメリカは違うんですよね。今週ね、相次いで2つの世論調査結果が発表されました。一つは、ワシントンポストと ABC がやったやつで、もう一つは CBS とニューヨークタイムズがやったやつなんですね。で、両方とも同じことを言っていて、何かっていうと、オバマは案外劣勢ですよっていうふうに書いてあるわけですよね。
はい。
で、僕は共和党がですね、政策論争もなく、個人攻撃の戦いをですね、ずっと続けていて、まあ、オバマ大統領もね、余裕しゃくしゃくでね、記者会見なんかしてたんで、オバマさんが全体的に有利になってるのかなと思ったら、アメリカ国民はそう見てないですよね。で、どう見てるかっていうと、原油価格がこんなに上がってガソリン価格が高くなったのはアメリカの大統領が無能のせいだとこう言ってるわけですよね。そうなのかなと、オバマが別に原油価格を上げてるんじゃないけどと思うんだけど、アメリカ国民はそう考えるって言うんですよね。で、原油価格が上がるとオバマの人気が下がるっていう構図になってきてるらしいんですよ。まあ考えてみれば過去もそうですよね。アメリカの大統領っていうのは原油価格ぐらい左右できなくてどうするっていうね、そういう見方をするアメリカ人が多いんですよね。だからそうするとですね、案外、ロムニーであろうと、サントラムであろうと、オバマとは結構いい戦いするんじゃないかっていう世論調査結果がね、出てきてるんですよ。
うん、
だからそうすると、原油価格をどうするかっていうね、そうすると、やっぱり備蓄を放出するとかね、まあ一部やりましたけれども、そういうことが考えられる。 そういう意味ではですね、案外今年の大統領選挙はオバマ楽勝って思われてたんだけれども、違うかもしれないなと。で、雇用情勢とかね、上昇してきて、それをそれほど評価してもいないんですよね。
うん、
というのはまだピーク時に比べてね、アメリカの雇用者数っていうのは非常に低いレベルです。6ヶ月でね、相当雇用が増えてきた、120万だったかな、増えたっていうことはあるんですけれども、だからそういう意味ではですね、原油高が収まらないと、案外アメリカの大統領選挙の結果も、我々が予想しているものとはですね、違ってくると。そういう見通しが出てきたというのは今週の大きな特徴だと思いますよね。
はい。それから中国の問題です。ものすごく今中国どうなっているんだろうという感じがしますね。
まあ今年の秋にね、胡錦涛さんがと温家宝さんがね、退いて、習近平さんと、まあおそらく李克強さんがね、主席首相ということになると思うんですけれども、そうは言ってもですね、順調な形で引き継がれるかっていうと、やっぱり大使党と言われているね、高級幹部の子弟たちが作っていると言われている一派とですね、共産主義政殿なと言われているね、胡錦涛さんを中心とするグループがですね、まあ、激しくね、権力を争っていると。まあ、その中でね、一番今週注目されたのは、チョンチンね、重慶のトップがね、更迭されたということなんですけれども。
白嫌いさんですね。
うん。それはどちらかというと、共青団のね、勝利のように言われてるけれども、どちらかというと、白嫌いさんっていうのは、大使党のね、習近平さんの側近みたいな形だと言われていて、でも共青団が勝ったかというとそうでもなくてですね、大使党としては一番そのみっともない事件を起こしたね、白嫌いさんを切った形で身代わりになるんだっていう説もあるわけですよね。経済政策としては、広東のトップがね、どちらかというと、鄧小平さんの路線を継続し、白嫌いさんがどちらかというと、文化大革命を想像するようなね、そういう政策を取ってきているということで、まあ、軍配は一旦は広東省のトップに上がったわけですけれども、まあでもね、トップがね、習近平さんなので、これからの中国は大体わからないってことですね。
はい。
で、私ね、今週一番記憶に残ったのは、やっぱり温家宝さんの記者会見ですよね。
はい。
胡錦涛さんが記者会見しない中でね、温家宝さんが丁寧に3時間ぐらいやったんですかね、あれ記者会見を。もう全部見てるわけじゃないけれども、慎重に言葉を選びながらね、私は2002年かな、首相になってから9年が経ちましたと。でも思う通り仕事もできなかったことを反省していると。温家宝さんに対してはね、存在してるだけで大した成果がないってこうずっと言われてきているので、彼もそれを気にしていて、そういうことを言ったんでしょう。で、あとね、中国はいつ国民が選んだトップが統治するような国になるんですかって聞かれたらね、地方の村とかね、そういうちっちゃな単位では選挙も行われてるっていうことを言いながらも、じゃあ国政にいつ選挙が導入されるかっていうようなことをね、は言わなかったと。まあ、いろんな問題について非常に慎重な言い回しをしてましたね。
はい、
でもその中で、おやと思ったのはやっぱり文化大革命に近いようなことが今の中国が続いた場合には起こりうると。で、経済改革するには政治改革が必要なんだけど、それは進んでないということを言ってましたよね。で、やっぱり汚職とかですね、貧富の格差という具体的な理由を挙げて、今の中国の政治体制ってのは非常に危ういもんでありますよということを言ってたっていうのは僕は記憶に残ったですね。ずーっと発言を聞いててね、やっぱり13億の重みってのはあるんだと思います。やっぱりどこの国よりもでかい国でその国を治めていく難しさ、かつチベットがあり、イスラム系のね、新疆ウイグル自治区のような問題があるということで、まあ別に僕は同情してるわけじゃないですよ。でもあれだけの大きな国を統治する難しさっていうのはあるし、で、今じゃあ中国が直ちに選挙やったらどうなるかっていうことはですね、これはもう誰も想像できないですよね。だから中国をよく知ってる人の中には中国人にはしばらく選挙を遠慮してもらった方がいいっていう人もいるわけですよ。これは私の意見じゃないんですけれども、13億の民を治める統治の苦しみっていうのは、温家宝さんの記者会見からよく出てました。でも、温家宝さんも言うように政治改革しなきゃいけない政治改革ができていない。それで、軍事費よりも公安費の方が高いっていうね、そういう状況。それはやっぱり早急に解決していかないと、そういう懸念を抱いているだけでは、やっぱり民衆の不満が高まりすぎるということになると思うんです。
はい。
だからまあそういう意味ではね、もう半年ぐらいで、胡錦涛温家宝の体制が終わるわけで、次の政権こそですね、本当にこれ、 試されますよね。で、今のように貧富の格差があったり、官の汚職がね、はびこるようだと、今度は本当に大きな変革が起こるし、まあそれはある意味望ましいことなんだけれども、あまりガタガタするとね、隣の国としても大変なのでという、まあそういう感じでね、今回の全人代を見ましたけどね。
今週のニュースファイルでした。ソフィアワンポイント情報です。ソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんをお迎えしています。
今月のね、1日のことになりますが、Google がですね、プライバシーポリシー、まあこれ個人情報保護方針って訳せるんですけれども、それを変更してですね、世界各国で様々な波紋を呼び起こしてますよね。
はい、問題となっているのはですね、Google が展開する、まあ、検索機能、そして電子メールの Gmail や動画投稿サイト YouTube など60以上の多岐にわたるサービスで収集したユーザーの個人データを一元的に管理するっていう、まあ、新ポリシーですね。それが問題となっておりまして、大量のデータが集められて、まあ、個人の趣味趣向、ネットやリアルでの行動が Google 側に丸裸になるという懸念が叫ばれています。Android 系のスマートフォンを使用しているユーザーの場合はですね、さらに GPS 機能で位置情報なども一括管理されることになります。で、Google はインターネット検索の、まあ、世界最大手でありますけれども、今までもユーザーのニーズと新しい機能を融合させた革新的なサービスをいろいろと展開しておりますが、街並みの写真をネット上で提供するストリートビューなどをめぐってはですね、日本を含む世界各国で、まあ、誤って個人情報を収集してしまったということが明らかになり、まあ、問題にもなりました。まあ、同時期から、まあ、インターネット上でユーザーのプライバシーが危機にさらされる事件が相次いで発生するようになりました。で、Google 自身もですね、まあ、Apple のブラウザであるサファリのプライバシー設定を迂回して、まあ、ユーザー情報を収集していたことが発覚しております。
今まで何気なくね、ログインして便利にこう使用していたものでも、これからは個人情報の流出についてね、考えないと使用できなくなってしまうという気がしますよね。 GPS まで使われるとね、どうなんだって思いますよね。
そうですね、まあ、今回の Google のユーザー情報の集約管理をめぐってはですね、まあ、フランスのデータ保護に関する監督機関である CNIL、欧米の消費者保護団体である TACD がですね、 Google にプライバシーポリシーの変更の延期を求めたり、日本でも総務省や経済産業省がですね、 Google に対して法令遵守と利用者への明確な説明を要請するなど、まあ、懸念する意見が多くありました。ところがこうした反発の声が強まっていく中で、 Google 側はですね、予定通り変更を実施したというわけです。で、 Google としては、まあ、今まで別々に収集していた情報を、まあ、一括管理するだけで、まあ、新たに新規の個人情報を取得するわけではないと、まあ、理解を求めています。とはいえ、まあ、新ポリシーを少し詳しく見るとですね、収集された検索履歴や行動情報、さらにはクレジットカードの情報なども関連会社に提供可能となっていたりします。これはユーザー側とすれば、集約された自分の個人情報が何に使われるかわかんないですし、まあ、利用されることによって、それだけ情報が漏れる可能性が高くなりますので、不安は大きくなるのではないでしょうか。まあ、利用者がネット業者に対して個人情報の削除を求める権利の確立が必要だという声も情報セキュリティ専門家からも上がっております。
クレジットカード情報のようなデータまで筒抜けではね、個人がいくら気をつけても対策の取りようがないですからね、なんと言いますか、こう、ライフログを取られているような感覚に陥りますよね。
まさにその通りだと思います。政府単位で Google の情報集約を危惧している背景にはですね、ユーザー個人個人の情報管理のリスクはもちろんのこと、その他に今までバラバラであった個人情報の段階では大して意味がないと思われていたものが、その個人を取り巻く全ての情報を集約することでですね、途端に意味のあるもの、価値のある情報に変化するということも考えられます。価値のある個人の総データですね、が数億万単位で集まればビッグデータとなって、まあ、様々な利益につながる莫大な財産になるわけです。例えばそのビッグデータがですね、まあ、Google に規制をかけようというとある政府機関に渡った場合、どのような取り扱いをされるのか、また Google がその財産をどう使用するのか、まあ、何をもってユーザーの利益とするのかなど、早急に解決すべき課題として考えられますし、逆にですね、政府機関による検出行為的な要請があった場合、 Google 側はどう対応するのかと、ということも、まあ、個人個人が気に留めておく必要があるかと思います。
まあ、そうすると我々個人個人としてもですね、自分に絡んだ情報をどう管理するのかという意味では非常に難しい、漏れるような時代になっちゃったっていうことですよね。単に利便性を追求してサービスに飛びつくということではなくて、利用するサービスにおけるリスクもよく理解した上で快適に利用する必要があるということですよね。
そうですね、まあ、民間の一企業である Google がですね、プライバシーポリシーを変更したことによって、これほど世界の政府機関から注目を浴びることからも、まあ、その存在の大きさと まあ、インターネット時代の背景を目の当たりにすることとなりました。やっぱり個人はリスクだけではなくて個人の利益につながることも十分にありますので、そこはユーザーさんもですね、まあ、賢く利用してほしいものだと思います。
ソフィアワンポイント情報、今日はソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんにお話を伺いました。コーナーの概要についてはソフィアグループのホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目されている映画や本など世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。大変分厚い本がお手元にありますね。
は
い、
これですね、福島原発事故独立検証委員会って言ってね、民間の委員会が非常に多くの人からですね聞き取りをした結果です。
はい、
でこれ最初ですね販売する予定はなかったらしいんですけれども、あまりにも希望者が多くて1500円でですねこれ売ってるんですね。一般財団法人日本再建イニシアチブというふうになってまして、まだ全部読んでませんよ。でもね、聞き取りをした時のそれぞれの人の答えがね、こうずーっと出てるんですよ。
はい。
まあ政府が実は首都圏も含めてね、3000万の避難をしなきゃいけないというところまでね、考えた、そこまでの証言まで出てます。で、これ東京電力が協力してないので、東京電力サイドの発言はないんですけれども、現場で工事に当たってきた人とか、そういう人たちの発言がですね、非常に細かく出ていてですね、私は非常にこう、なんで、リアリティのある貴重なデータだと思うので、興味のある人には読んでいただきたいなというふうに思って、今日これを紹介します。
はい。今週の気になる作品は、福島原発事故独立検証委員会調査検証報告書でした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
3月19日月曜日なんですけど、アメリカからはですね NAHB の3月の住宅市場指数が発表になります。20日の火曜日はですね、アメリカの2月の住宅着工件数が発表になりまして、22日はですね2月の貿易統計が日本から発表されまして、あとアメリカからですね新規失業保険申請件数、2月の景気先行指標、1月の FHFA 住宅価格指数と、金曜日は23日でして、アメリカの2月の新築住宅販売件数発表になります。
チェックザトモローでした。のランドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りしました。
通年の体族がですね男性の3割に達してると、へえそうかなと思ってみたらね、あのガラス越しのディレクターもネクタイしてるの見たこと一回もないしね、まあそりゃそうなんだろうなというふうに思いますね。うん、まあいいことじゃないですか。でもあんまりね、通年の体族が増えると僕なんかへそ曲がりだからね、そのうちネクタイしてやろうかなと、ネクタイ業界がかわいそうじゃないかみたいなね、そういうことを思ったりしますけどね。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレベットオブリガード。